様も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにローマ人への手紙5章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。では別府兄弟、ローマ人への手紙5章の8節だけ読んでください。
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
はい、聖書を開いている人、ご一緒にこのところを声を出してお読みいたします。はい、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。次週16日はキリスト教三大祭りの一つ、クリスマス、ペンテコステと並ぶ復活祭ですが、今日からの1週間を受難週といい、キリストが私たちのために受けられた苦しみを覚える1週間です。皆さんどうぞ週報を見てください。左のページの真ん中、下の方に書いてあります。受難週は今日から15日まで。今日はですね、9日、シュロの日曜日、パームサンデーといい、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムの町に入られた日。その時群衆がシュロの枝を取ってイエス様を出迎えました。ヨハネ11章の13節に書いてあります。そのところからこの名が付けられました。そして木曜日の夕方、戦足木曜日と言いますが、イエス様は弟子たちの足を洗われ、最後の晩餐を行い、オリーブ山に行かれ、ゲッセマネの祈りをされました。イスラエルの一日は日没から日没までが一日です。金曜日、ゲッセマネの祈りの中でイエス様は捕らえられ、朝から裁判が行われ、朝9時に十字架にかけられました。午後3時に及び十字架の上で死なれました。すぐさま十字架から取り下ろされたイエス様は、アリマタヤのヨセフが用意したまだ誰も葬られたことのない園にある新しい墓に葬られ、墓は封印されました。そして金曜、土曜日、日曜日、イスラエルではその日もですね、一日と数えますから3日目になるわけですが、墓の中に納められたイエス様は日曜日の朝、墓からよみがえられ、弟子たちの前にご自分が生きていることを示されました。これが今週起こったことです。また初代教会ではキリストの復活前の40日間を連と四旬節といい、キリストの苦しみを覚える日としています。ちなみに聖書で40は苦難や試練を表す言葉の数字です。今読んだところ、ローマ人への手紙5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。今日はこの中から4つのポイントでお話をいたします。第1、私たちが罪人であったとき、2番目、イエス・キリストの愛で、3番目十字架、そして4番目が信仰によって、この順でお話をいたします。では第1のポイント、私たちがまだ罪人であったとき、人間のことをギリシャ語でアンスロトと言います。アンスロトですね。アンというのは上という意味、スロトというのは見るという意味で、人間とはですね、上を見るもの、つまり神を見、神と交わるものという意味です。アンスロト。ですから神を見失うことはですね、神を見失うことを聖書は罪と言い、ギリシャ語でハマルテア、的外れという意味です。教会の7つの本質の中心はイエス様中心ですが、 神を見失った人間は間違いなく人生の目的を失います。なら人間は神に作られたからです。ちょうど糸の切れたタコのようなもの、どこから来て何のために生き、死んだらどこへ行くのかを知りません。世界中には多くの宗教があります、ね、また教えがあります。しかし罪をどのようなものとして語っているかによって、その宗教が一番よくわかります。それはその宗教がその問題に対してどのような答え、解決を持っているかと が同じだからです。例えば学校の先生は自分に解けない問題は聖書には出しません、生徒には出しません。なら自分が解けなかったら恥を見てですね、先生として失格だからです。同じように罪の解決のない宗教や教えは必ず罪をうやむやにします。何が罪かはっきり言いません。解決がないからです。また真剣に取り組みませんね、解決がないからです。ですから罪のことを人生の迷いとか欲望とか無知とか暗闇とか言ってですね、ごまかしてしまいます。しかし聖書ははっきり私たちが罪人であった時、罪という言葉をはっきりと使います。罪とは何でしょう。この宇宙を創造された唯一の真の神様から離れて生きること、自分勝手に生きて神の命令に従わないこと、これを罪と言います。もう一度言います。罪とはこの宇宙を創造された唯一の真の神から離れて生きること、自分勝手に生きて神の命令に従わないこと、これが聖書的に言う罪です。では一箇所聖書を開きましょう。ヘブル人への手紙9章を開いてください。では別府兄弟、最初に9章の、ね、27節を読んでください。
そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、
はい、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。罪すなわち神から離れて生きる人間は必ず死にます。そもそも神から離れている状態が死んでいる状態です。死というのをギリシャ語でファーナトスと言います。でこれは離れているとかですね、関わりを持たないという意味です。消滅するとかなくなるという意味ではありません。死というのは消滅するとかなくなるという意味ではないのです。離れていく、関係がない、関わりを持たないという意味です。まず霊的な死です。神から離れて生きていくことですね。聖書で死には3つのですね、意味があります。第一が霊的な死、神から離れていくこと、人間は生まれながらにしてですね、霊的な死、霊的には死んでいます。神から離れて生きているからです。次、肉体の死、すべての人はこの地上の人生の終わりがあります。この自然界から離れていくのです。自然界との関わりを持たなくなるわけです。そして死の第三は永遠の滅びです。今読んだところ、すべての人は死ぬことと、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。もうはっきり決まっています。私たちは全員死後、この宇宙の創造者であり主権者である神様の前に立たなければなりません。そのことは黙示録の20章の12節と15節に書いてあります。私だけお読みいたします。12節、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前、神様の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた、また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いにおいて裁かれた。去年姉妹、皆さんの人生でですね、中で皆さんが言ったこと、また行ったこと、思ったことまでも全部神様は覚えて書き記しておられます。あなたはそのですね、書き記されたところに従って 神様からの裁きを受けます。そして命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。でこの火の池をゲヘナと言います。ですね、永遠の滅びの場所です。この運命からですね逃れることのできる人は誰一人いません。私たちはみんな死に、死後神様の裁きを受ける、この運命から逃れることのできる人は誰もいません。そこで第二のポイントです。キリストが私たちのために死んでくださいました。では別府兄弟9章の次28節を読んでください。
キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、2000年前キリストがこの地上に生まれてくださいました。これを初臨と言います。ファーストカミングで、再び2度目に来られます。これを再臨と言います。2度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのためにですね来られます。しかしキリストの1度目は多くの人の罪を負うためだと、このようにあります。まあこれは今まで何度も皆さんにですねお明かししたお明かしですが、十字架のキリストの愛と犠牲をですね、まあ、よく表しているお証です。東京に愛らしい一人の少女がいました。彼女のお母さんは顔中にひどい火傷を負っていて、顔が赤く腫れ上がっていました。そのためこの少女は友達からお前のお母さんはお化けだと言われ、毎日泣いてですね過ごしていました。この少女は醜いお母さんを嫌って何かとお母さんにですね辛く当たっていました。しかしお母さんはそんな時もですねじっと耐えていました。ある日少女が家の中で一枚の古ぼけた写真を見つけました。写真には仲の良さそうな男女の姿が写っています。男性の方は若い時のお父さんであることがすぐ分かりましたが、女性の方は知らない人でした。それで写真をお母さんのところに持っていくと、お母さんは涙ぐんでしばらく黙っていました。その後これはお母さんよと言いました。でも火傷がないじゃないの。驚くその少女にお母さんは説明を始めました。彼女がまだ1歳半の赤ん坊の時、誤ってストーブにぶつかり、その上の熱湯の入った夜間が倒れかかりました。それを見たお母さんはとっさに子供を抱き上げ赤ん坊を救いました。しかし熱湯はお母さんの顔にかかって、お母さんは大やけどを負いました。少女はこれを聞いた時大きなショックを受けました。でもそれ以来彼女はお母さんを誇りに思うようになりました。友達に何と言われても気にすることはありません。自分がお母さんのどんな大きな愛によって守られたかを知ったからです。キリストが私たちのために十字架の上で犠牲になってくださったということは、これによく似ています。先ほど読みましたローマ人へ5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがキリストに私たちの罪を負って死んでくださいと、頼んだわけではありません。この少女はお母さんの成したことを知らなかったように、すいません、そこちょっと主語をやめてもらえませんか。この少女がお母さんの成したことを知らなかったように、私たちもキリストが私たちのために成してくださったことを知りませんでした。聖書の中に罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命ですとあります。イエスキリストは私たちが永遠の滅びに向かっていることを知っておられ、自分から私たちの罪を負って十字架の上で死んでくださいました。この死、身代わりの死をあがないと言います。これほどの大きな愛が他にあるでしょうか。 十字架の上に神の愛が凝縮されているのです。十字架を見上げるとき、私たちは神が私たちのためにどんな大きな犠牲を払ってくださったかを知ることができます。今週は受難週、キリストが私たち人間の罪を負って苦しみを受けられた週です。受難のことを英語でパッションと言います。そういうタイトルの映画もありました。パッションとはですね、熱情とか情熱とも訳される言葉。イエス様は十字架の刑をお受けになるほどに、私たち人間に対する激しいですね、この上ない愛を示してくださいました。ヨハネ15章の13節人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんですね。はい、では第3のポイントに移ります。十字架です。十字架刑はキリストよりはるか以前からあったものです。キリストから始まったものではありません。キリストが十字架にかけられるまでは、ね、十字架は単なる処刑の道具に過ぎませんでした。初めは一本の木でしたけれども、その後横木がかけられ加えられ、ね、T の字または十字架となりましたが、キリストがかけられたのは十字架の形のものです。それはキリストの頭の上にユダヤ人の王ナザレのイエスという、ね、罪状書きが置かれていたところからわかります。まあ、今日の修法にイエス様の十字架刑のですね、十字架の上の姿がありますが、その上に罪状書きを書いた札が置いてあります。ですからキリストがかけられたのは十字架刑です。はい、では一箇所聖書を開きます。ペテロ第一の手紙2章を開いてください。別府兄弟、じゃあ2章の最初に22と23節を読んでください。
キリストは罪を犯したすいませんキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
兄弟、もっとゆっくり読んでください。
すいません、
ゆっくり、ね、前も言いました、はい、ゆっくり読んでいいです。ここにキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでしたとあります。イエス様はご自分では十字架にかけられる何一つ理由はありませんでした。この手紙を書いたのはペテロの手紙ですから、ペテロです。ペテロはイエス様の第一の弟子です。イエス様にコーリングで証明を受けて3年半いつも共に生活をし、イエス様の行かれるところどこにでもついていきました。そのペテロがこう言っています。イエス様は罪を犯したことがなかった、その口に偽りもなかった、罵られても罵り返さなかった、苦しめられても脅すこともなかった、正しく裁かれる父なる神様にもう全てをですね、お任せになっておられましたとペテロが証しをしているのです。はい、では別府兄弟24節読んでください。
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。
はい、そして自分から、この自分からというところに目を留めてください。十字架の上で私たちの罪を負われました。十字架刑というのは、犯罪人を生きたまま、両手両足で釘で打ちつけですね、放置いたします。体が沈むとですね、呼吸ができなくなり、体を持ち上げようとすれば手足に激痛が走ります。それでまた体を沈めようとすると呼吸ができなくなる。このことをですね、2日か3日間繰り返してですね、やがてほとんどのものは発狂して死んでいきます。そのような経緯です。 人間が発明した最も残酷な刑の一つです。それが十字架刑です。この十字架刑にキリストは自分からかかられました。かかりに行かれました。先ほどのやけどの母親が自分の子供が大やけどを負うことを知って自ら熱湯をかぶったように、イエス様は私の、この山下浩二私のですね、そしてあなたの全ての罪を一人で負って、自分から十字架の神様の裁きを受け、あの残酷な十字架にかかって死んでくださいました。私はある時に伝道したことがあります。その人は何度か教会に来たことのある人でした。でそれで私はこう尋ねました。あなたは十字架の意味が分かりますか、とこう尋ねました。で彼はこう言いました。十字架はイエス様が全ての人のためにですね、身代わりとなってかかったですね、刑罰でしょう、と彼はそう言いました。でそれ私がそこで私は尋ねました。全ての人の中にあなたは入っていますか、とこう聞いたんですね。で彼はそのところがぼやけていました。兄弟姉妹、十字架刑を自分のためにと思わなければあなたに救いはありません。十字架は全世界の人のためにですね、イエス様は確かにかかられたんですけども、あなたのためにかかられたんです。この十字架刑は私のため、私であるということが、十字架をかけたのは、イエス様が十字架にかかられたのは私のためという、そこが分からなければあなたに救いはありません。あなたのために十字架にかかられたのです。どうぞそのことを深くですね、覚えてください。それが救いだからです。あなたの罪をキリストが身代わりにかぶってで、ね、死んでくださり、葬られ復活してくださったのです。ハレルヤキリストの十字架に神とキリストの愛が凝縮されています。ちなみにエホバの証人という宗教団体がありますが、その信者たちは十字架という言葉を使いません。ただの木と言います。私はかつてエホバの証人の信者たちが使っている聖書、新世界訳と言いますというですね、見せてもらいました。そしてすぐにこのペテロ第一の手紙の2章の24節の聖書、この箇所を開きました。で私たちの聖書には、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたと私たちの聖書は書いてありますが、新世界訳はこの十字架が木になっています。そして自分から木の上でとなっています。十字架という言葉を使っていませんですねなぜ十字架を木と書くのか。兄弟姉妹、悪魔サタンが最も嫌い、避けたい言葉、それは十字架とキリストの血と復活なのです。この言葉にサタンは耐えられないのです。十字架とキリストが流された血と復活によって、悪魔は完全な敗北者、永遠の敗北者となりました。ですから十字架と血と復活を何としても否定しようと、避けようとします。ですから皆さんは、神の子イエス・キリスト様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかりで、ね、打たれ血を流し、死んで葬られ3日目によみがえられた、このことをしっかりと信じ告白をしてください、ね、サタンはこの言葉に耐えられないのです。だから避けようとし、否定しようとします。しかし私たちの救いはここにあります。どうぞそのことを覚えてくださいではキリストは十字架によって何を、どんな素晴らしいことを私たちのためにしてくださったのでしょうか。修法にまとめておりますので、ですね、修法の右のページの方を見てください皆さんと一緒にですね、1から7まで、これを文章をですね、お読みしたいと思いますですね。どうぞ一緒にお読みいたしましょう。はい。主イエスキリストの十字架の血によって私のすべての罪は許されました。打たれた傷によって私の傷と病は癒されました。呪いによって 私は祝福を受けるものとなりました。貧しさによって私は富むものとなりました。復活と昇天によって私の体もよみがえります。栄光によって私に聖霊が注がれました。ゲッセマネの祈りによって自分を明け渡します。キリストが十字架で成してくださった、私たちのために成してくださったことはこれらのことです。キョレシマ、あなたはこの祝福をですね、キリストの十字架を信じる家に、この祝福をあなたは受け取ることができることを覚えてください。イエス・キリストによる救いを贖い、または少し難しい言葉で贖罪と言います。贖いとは代価を払って買い戻すという意味ですが、イエス・キリストにあっては罪の許し、救いを意味します。元来一本の木、刑罰の道具でしかですね、なかった十字架は今日、神の愛、キリストの犠牲、私たちの救いを表す象徴となりました。キリスト教の教会へ行けば、どこでも十字架があります。十字架こそ神の愛の印。どうぞ皆さん、十字架の愛が語られる教会にいつも留まってください。では第4のポイントに移ります。ヨハネの福音書3章を開いてください。はい、では別府兄弟、16節から18節まで最初に読んでください。
神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
18節まで。
御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている、
はい、このヨハネ3章16節は、まあ、聖書の中で特に新約聖書の中で一番有名な言葉でしょう、ね、この聖書全体が一箇所にまとめられている言葉、これがヨハネ3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。よというのは私たちのことです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どうぞこの御言葉を皆さん暗唱してください。神に背いて自分中心の生き方、まあ、先ほど言いましたようにこれを罪と言いますですね。そしてですね、最初の人アダム以来この地上にですね、罪がはびこってしまいました。皆さん、罪というのは2種類あります。で、罪の性質と罪の行いです。ですね。で、聖書はですね、これを分けています。で、罪の行いをですね、咎と言います。で、咎められる行為という意味です。で、私たちは罪の性質が先に来たのです。アダムから受け継ぎました。神に背いているということです。ですね。神を信じないということです。だからですね、私たちは悪いことをするのです。罪の性質があるから行いがですね、あの悪い行いを、罪の行いをするのです。性質が先ですですね。私たちは罪の性質を持ったために罪の行いに走ってしまいました。今日毎日のニュースを見ても世界中に罪がもうはびこっていますですね。もう悪いニュースばっかりです。しかしやがて天の父なる神様はでね、この罪の世界を裁かれますが、兄弟姉妹、実はもうこの罪の問題というのは解決されているのです。解決済みです。イエス・キリストの十字架によってキリストが全世界の人の罪を一人負われ、裁かれたことによって罪の問題は解決しているんです。で、罪はもう終わってるんです。罪がないということではありません。罪の解決が終わっているということです。では何が問題なのでしょうか。それは信仰なのです。 問題はそれを信じるか否かですね、信仰の問題です。今読んだところのヨハネ3章の18節、こう書いてありました。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。兄弟姉妹、私たちは確かに罪を犯しましたですね。この地上で私は罪を犯すことがないと言える人は一人もいません。しかしキリストはそのすべての罪をご自分一人負ってですね、罰を受けられました。ですから私たちは罪を犯したから神様に裁かれるのではありません。キリストを信じないという不信仰の家に裁かれるのです。一人一人神様の前にですね、立った時に神様はこう言われます。確かにあなたは罪を犯しました。しかし神様、私はですね、あなたの罪をあがない、許すために一人子イエス・キリストを十字架にかけました。あなたの罪の身代わりに十字架にかけました。次に神様はこうおっしゃるんです。あなたはなぜこのキリストを信じ受け入れなかったのですかと聞かれるんです。私たちが問われるのは信じたか信じなかったかを問われます。罪を犯したか犯してなかったかを問われるのではありません。みんな罪を犯したんです。そして神様はその解決もしてくださったんです。なぜ信じなかったか、信仰が問われることを覚えてください。問題は信仰の問題なのです。だから信じる者は裁かれないとこう書いてある。で、信じない者は神の一人子の名を信じなかったのですでに裁かれていると書いてある。問題は信仰の問題なのです。ですね。あなたはなぜこのキリストを信じ受け入れなかったか、神様は私たちに信仰を問われます。信じないゆえに裁かれるのです。ですから聖書はこう言うのです。ローマ人の手紙10章を開いてください。ローマ書10章です。で、初めに別府兄弟、13、14読んでください。
主の皆を呼び求める、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。
はい。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると書いてある。イエス様ってイエス様の名前呼びなさい。主の皆を呼び求めて死にすがる人は誰でも救われるとこう書いてあるですね。しかし次にこう書いてあります。信じたことのない人をどうして呼び求めますか。聞いたことのないのにどうして信じることができますか。述べ伝えなければ誰が聞きますか。でこう書いてあるわけです。ですからですね、キリストをすでに救い主と信じている皆さんはこの福音をですね、述べ伝えなければなりません。聞いたことのない人をどうして信じますかとあるわけです。ここに私たち教会が建てられ、私たちがですね、この地上に生かされている目的があります。教会の7つの本質のナンバー5はですね、伝道と増殖ですですね。はい、じゃあ別府兄弟15節読んでください。
使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足は何と立派でしょう、
はい、使わされなくては、出ていかなくてはですね、どうして述べ伝えることができますかと書いてある。全世界に出て行って全ての人に福音を述べ伝えなさい。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。これがこの教会のですね、宣教理念です。つまり使わされて伝えなければ誰が聞くことがありましょうかということです。次にあります。良いことの知らせ、イエス様の福音を伝える人の足はなんと立派でしょう、なんと麗しいでしょうということです。どうぞ皆さんは出て行ってください。家庭の中に、職場に、地域にですね、出て行ってください。人に出会ってください。 そして関わってください。関係づくりをしてください。これもずっといつも言っている通りです、ね、教会は関係です。関係づくりから始めて、相手の人の必要を知り、全ての人の問題、先ほど修法に7つ読みましたけれどもですね、問題を解決してくださるイエス・キリストを伝えてください。今週は受難週、私たちがまだ神を知らない罪人であったとき、すでにキリストは私たちのために命を捨ててくださいました。このキリストの愛を知って、キリストの弟子として従う兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。兄弟姉妹、次週は復活祭ですが、その前の1週間、今週は受難週です。イエス様は私たちの罪の身代わりに苦しみを受けられ、十字架にかけられた、その苦しみを覚える週。イエス様の苦しみは私たちの罪のため、病のため、呪いのため、救いのためです。すでにそのことは2000年前にイエス様が成し遂げてくださいました。問題はそれを信じるか信じないか、信仰の問題です。信じないなら裁かれる、信じる者は、ね、裁かれないと書いてある通りです。ですから私たちは自分自身が信じると同時に、この福音を伝えなければなりません。良いことの知らせを告げる人の足はなんと立派でしょう、なんと麗しい人でしょう。あなたはこの福音を伝えるものになりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞめいめい祈ってください。愛するイエス様、感謝いたします。今週は受難週、イエス様は私たちの罪を負って十字架にかかり、打たれ血を流し死んでくださったことを感謝いたします。もうこの技を私たちが生まれる前から2000年前にご自分から成してくださり、ありがとうございます。信じ受け入れるすべての人に罪の許し、魂の救い、永遠の命が与えられ、神と共に住む永遠の祝福がありますことも感謝いたします。そして